今日から、ヨハネ福音書を読み始めます。この福音書を読み始めるとすぐに他の3つの福音書とは雰囲気が随分違うことに気づかされます。特別な言葉が出てくるからです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。この書き出しはヨハネ福音書独特のものです。言葉ははじめからあって神と共にあった。ご自身神であった。そういうことが書かれている。言葉とは誰のことでしょうか。そういう問いを持って読んでいくと11節に至って分かってきます。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。そう書かれているからです。どうやら主イエスの言葉をことを言葉と表現しているらしい。それが分かってくる。さらに来週読む箇所の14節の言葉を読むと誰のことを言っているのかが一層はっきりしてきます。言葉は肉となって私たちの間に宿られたと書かれているからです。クリスマスの出来事を思わせる言葉です。ですから言葉とは主イエスのことだとわかる。主イエスはすべてのものの初めに父である神と共におられた。そのことを強調しようとしていることが分かってきます。また言葉によらずになったものは何一つなかったと書かれている。それはこの世のものはすべて主イエスによって作られたということを言おうとしている。しかしそういうことを言うと皆さんの中にはちょっとおかしいかなと思われる方があるかもしれません。天地を作られたのは父なる神様ではないかと思われる方があるかもしれない。私たちはそういうふうに理解しているからです。そしてそれは正しい。そしてこの福音書が言おうとしていることもそれと違うことを言っているのではないのです。ただ主イエスも天地が作られることに関係しておられた。それを言おうとしている。天地を作られたのは父なる神様ですが、天地が作られた際主イエスもそこに共におられた。父なる神様と共におられた。ですから主イエスも天地創造の業に何かの関わりを持っておられた。そういうことを言っている。それで主イエスの関わりなしになったものは何一つないと言っている。そういう言い方を重ねていくことで主イエスという方が特別な方だということを表現しようとしています。主イエスという方は確かに私たちと同じ一人の人であられたけれども、それだけの方ではなかった。世界の初めからおられ天地創造に関わっておられた。そういうことを言うことによって主イエスが神様と等しい方だということを知らせようとした。主イエスのことを言葉という独特な言葉で表現することで そのことを知らせようとした。改めて冒頭の言葉に目を留めたい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。この一節から二節にわたる言葉、口語訳聖書も全く同じ翻訳でした。今私たちが読んでいる新共同訳聖書に翻訳されるときも少しも変わることはなかった。そして2018年、これが今のところ日本では一番新しい翻訳になりますが、その聖書協会共同訳聖書でもこの箇所は全く一緒です。変わっていない。それはこうした言葉遣いでなければ伝えられないことがそこにはあるからです。特に漢字一文字の言葉という言葉はそうです。この言葉の元になっているものはロゴスという言葉です。神の言葉という意味がある。そこからこのロゴスという言葉にこだわる理由が見えてくる。それを言の葉ではなく、あえて言葉一言葉一つの漢字で記したことに理由も見えてくる。主イエスのすべてが神様からの言葉であることを冒頭から伝えようとしている。言葉について書かれていることをさらに読んでいきます。言葉のうちに命があったとある。主イエスこそ誠の命を持っておられる。それだけでなく、主イエスキリストこそ私たちに誠の命を与えることができる。誠の命、神様と共に生きることができる命、永遠の命を与えることができる。それを告げている。さらに言葉は続く。命は人間を照らす光であった。そして光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかったと続く。この後の方の言葉、暗闇は光を、光は暗闇の中で輝いている。この言葉は毎年クリスマスシーズンに行われる初夏礼拝で天下の言葉として読まれるので、皆さんの頭の中にもしっかり残っていると思いますが、この言葉は私にとってある思い出がある言葉でもあります。以前勤めていた学校が行っていた春のキャンプのキャンプファイアを行うとき、天下の言葉として私はこの言葉を選んで用い続けました。キャンプファイアが始まるときというのはもう辺りが暗くなっています。懐中電灯で足元を照らさないと自分がどの辺にいるかがよくわからない。そういう暗さの中でこの御言葉を読んで火種に点火しました。そうすると夜の闇の中で櫓の形に積まれた薪に次第に光が、薪は次第に光を放ちました。そして辺りが暗さを増すに従って逆に光が輝きを増していきました。その場面を思い起こすと、 今日のところに書かれていることはどういうことなんだろうかということをふと思う。光は闇の中で輝いたのに、暗闇は光を理解しなかった、そう書かれている。まるで光が力不足のために暗闇が光の存在を理解できなかった、そうとも受け止められる書き方です。しかしこの表現はキャンプファイヤーで経験するような光と闇の関係を言っているのではない。そうではなくて、私たちの心の中で起こることを表現している。この福音書をもう少し読んでいくと、第三章にこういうことが書かれています。光が世に来たのに、人々は光よりも闇の方を好んだ。光を憎み、光の方に来ないのである。そのようなことが書かれています。光はすでに来た、そして十分輝いた。しかし人々はその光を受け入れなかった。思い出すともうずいぶん前のことになったなと気づくのですが、進学校の公開講義が10年ほど前に行われた時のことでした。講師の先生とお昼ご飯を一緒に食べていたら、いろんな牧会の話が一段落したところで、講師の先生が、ところでマザー・テレサが召されて10年後に出された本のことをご存知ですか、そういうふうに尋ねてこられた。精神科医のような仕事をしておられる先生なので、そういうことに関心がおありになったんでしょう。私が、いやその本は知りません、そう答えると、その本の中には公にされていないことが書かれているんですというふうに言われた。マザー・テレサは、以下マザーと呼ばせていただきますけども、マザーはインドで献身的な日々を送っていたとき、ずっとその間5人の神父に支えられていたようです。その時の手紙のやり取りがその本の中に書かれている。どんなことが書かれているのか。私の心の中に恐ろしい闇があるために、まるで全てが死んでしまったようです。私がこの仕事を始めるようになって間もない時から、このような状態がずっと続いています。私を支えていた疑うことを知らない信仰は、実際には私にとって全て闇を生み出すだけなのです。あるいは神との触れ合いを渇望するその思いが、繰り返し私に苦しみを与えるのです。私は神から求められてはいません。神から拒絶され、虚しく信仰もなく愛もなく熱意もありません。私はその言葉に触れた時、大変ショックを受けました。これは誰かのいたずらのような気持ちで書かれた本ではないか、そんなことありえないと思いながら、そう思いたい気持ちが働いた。しかし出版されているということは、おそらく真実があるからだろう。そしてバチカンが許可しないと出版できなかったはずですけども、許可したのはマザーがそういう心の課題を抱えていたにもかかわらず、 カルカッタで貧しい人たちを支える働きを生涯続けることができたことの中に、神様の働きを見たからではないか。勝手な推測ですが、そう思っている。いずれにしても、貧しく身寄りのない人たちに寄り添い続けたあのマザーが、インドの地で働いていた間、ずっと神の存在に疑問を抱いていて、不信仰と戦っていたことは本当のようです。私たちは勝手なことですが、彼女を理想的な人だと思いたい、一途な信仰に生きた人であってほしかったという気がします。しかし、どうも現実はそうではなかった。それは、私たちにすればがっかりしてしまうことですけども、あの聖女のようなマザーにしてそうだったからこそ、気づかされることがあるように思う。それは私たち人間の中の闇の深さです。特に神様に対する闇の深さです。それを思わされる。水深1000メートルを超えると太陽の光が全く届かなくなるようなんですけども、まるでそのような世界が私たちの中にある、神様に対してある。それで神様からの光が届かない、主イエスという光も届かない。主イエスがいくら働きかけても主イエスのことがわからない。ですから神様のことも本当にはわからない。福音書に何度も出てくるあることを思いたい。それは神様に仕えていた祭司長たち、また神様の掟に通じていた律法学者たちが、ことあるごとに主イエスとぶつかったということです。ユダヤ社会の中で誰よりも神様を信じて生きていた人たちであるはずです。そういう人たちが主イエスをどうしても受け入れることができなかった。そしてついに主イエスを自分たちの社会から葬ってしまった。十字架刑にして殺してしまった。そのことを思いたい。それは当時の祭司長たちや律法学者たちが特別心が固くなで分からず屋だったからでしょうか。そうではない。彼らの姿の中に、時代を超え国の違いを超えて私たちの姿がある。神様がなさることに対して暗闇の世界を持っている私たちの姿がある。私たちは誰もが神様に対して自分ではどうにもならない深い闇を抱えている。ですから神様が働いてくださらない限り、私たちは神様のなさることにいつまでも気づけない。主イエスという方に気づけない。しかし十二節にはこう書かれています。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。自分を受け入れた人、その名を信じる人々にはと書かれている。そして神の子となる資格を与えた、そう書かれている。これは闇を抱えている私たちが光である主イエスを受け入れることが起こりうる、それを言っているのではないでしょうか。 そしてその後には、その人たちは神によって生まれたのであると書かれています。神様が働いてくださるなら、主イエスを受け入れることも起こる。それで私は主の十字架刑が執行された場所にいた婦人たちのことを思い浮かべました。少し前に読み終えたルカ福音書にこういうことが書かれていました。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。ユダ以外の11人の弟子たちの姿は十字架刑の場所には見当たらない。しかし主イエスと弟子たちの日常をずっと支えていた婦人たちはその場にいた。彼女たちは主イエスに最後まで従った。そればかりか安息日が終わると彼女たちは誰よりも先に主の墓を訪れた。それは彼女たちは主イエスを受け入れていたからではないでしょうか。主イエスがどんなに屈辱に遭われても救い主とほど遠い姿になられても主イエスを受け入れていたからではないでしょうか。神様が働いてくださったので主を受け入れることができていたのではないか。暗闇は光を理解しなかったという言葉は暗闇や光に勝てなかったとも訳せる。口語訳ではそうなっていた。その訳もとても意味があるように思う。それは神様が主イエスを用いて働いてくださることによって私たちの中の闇がどんなに深くても闇は光に勝てないことになる。罪の力が神様の働きに勝つことはない。ですから、まずあのことで言うなら、まずは自身が闇に覆われた自分しか見出せていなかったかもしれませんが、彼女は闇を抱えたままでも死に至るまで軽かったで、最も貧しい人たちに愛の技を行い続けることができたの。それは彼女が気づかない仕方でしたが、神様が主イエスが闇の力に勝つ方として彼女を支えていたからではないでしょうか。神様の御業に心を向けたいのです。主イエスの生涯に心を向けたいのです。ご自身まことの神であり天地創造に関わっておられた方が私たちの罪を、闇を抱えた罪をすべて背負って十字架にかかって実際に死んでくださったので、それだけでなくその死から復活されたので、死の力が私たちを支配し尽くすことができなくなりました。ですからどんなに神様を信頼する心が揺さぶられる出来事が起こったとしても、私たちが神様に向き合い続けることさえ続けるなら、よたよたするような姿であっても続けるなら、私たちが神様との関係を失うことはない。神様が神の子とされた私たちを支えてくださるからです。それが 主イエスという言葉がもたらした恵みです。思えば主イエスキリストの生涯全体が神様からの言葉でした。その言葉を聞き続ける、それによって私たちは命に預かることができる、神様と共に生きる命、永遠の命に預かることができる、神様とつながって生きる道、生きるものにされる。どういうことが起こったとしても神様の御手の中にある自分をその時々に見出して不安、平安を失わないでおれるものにされる。神様のことからの言葉である主イエスのおかげで私たちはその恵みに確かに預かれるのです。いや、すでに預かっているのです。感謝いたしましょう。お祈りします。天の父なる神様、日頃の思いでは私たちと共にいてくださる親しい主イエス、そういうイメージがありますが、そのイメージを一新するようなことが読み始めたヨハネ福音書の初めに書かれています。それは主イエスという方を本当によく知ってほしい、神と等しい方、単なる言い方ではない、本当にその実質を持つ方であることを心に留めよう。この方ほど頼りになる方はいない。今は天に帰っておられるけども、聖霊を送ることによってどんな日も私たちと共にいてくださる、支えていてくださる神様、私たちのこの世の生活はそれぞれに楽ではないなと感じることがよくあることですけども、それでも決して孤独ではないし、ただつらい人生ではない、それどころか大いに支えられている、将来についても死を超える望みが持てる、いつの間にか生まれながらの私たちには到底持てなかった思いを持って生きています。その恵みをまた味わい直しながらこの一週間も過ごさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美いたしましょう。514番の